おはようございます。2020年6月14日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を整えましょう。賛美歌11番をもって神様を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、ハミングや小さな声で共に捧げましょう。ご無理でない方はお立ちください。お祈りいたします。この世界を作り、私たち一人一人を作られた天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日もこうして私たちをこの礼拝の場に招き導いてくださったことを感謝いたします。この会堂で、またオンラインを通して心から捧げる礼拝をお受け取りください。私たちは今当たり前に過ごしていた日常の変化に戸惑い、不安を抱き、さまざまな困難の中を歩んでいます。慰めと励まし、癒しをお与えください。神様、 あなたは私たちの一生を良いもので満たすと約束してくださっています。どんな時でもあなたの御手の中で最善がなされていると信じ感謝して歩むものとしてください。梅雨の雨が地を潤し植物や作物が成長するための恵みの雨であるように、私たちもあなたが日々注いでくださる恵みに感謝し、あなたの御言葉によって力を得成長できますように。語られる御言葉に期待します。新しい一週間を歩み出す糧としてください。この礼拝をあなたに委ね感謝し、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声でお祈りしてください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝も一緒に聖書を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。今ダニエル書を見てますけれども、今日はダニエル書に関連したヨハネの黙示録の13章1節から10節を見ていきたいと思います。ヨハネの黙示録の13章1節から10節の言葉になります。お読みいたします。また私は海から一頭の獣が上がってくるのを見た。これには10本の角と7つの頭があった。その角には10の王冠があり、その頭には神を冒涜するさまざまな名があった。私が見たその獣は豹に似ていて、足は熊の足のよう、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えた。その頭のうちの一つは打たれて死んだと思われたが、その致命的な傷は治った。全地は驚いてその獣に従い、竜を拝んだ。竜が獣に権威を与えたからである。また人々は獣も拝んでいった。誰がこの獣に比べられるだろうか。誰がこれと戦うことができるだろうか。この獣には大言壮語して冒涜の言葉を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。獣は神を冒涜するために口を開いて、神の港、神の幕や、また天に住む者たちを冒涜した。獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。またあらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威が与えられた。地に住む者たちで世界のもといが据えられた時から、ほふられた子羊の命の書にその名が書き記されていない者は皆この獣を拝むようになる。耳のある者は聞きなさい。囚われの身になるべき者は囚われ、剣で殺されるべき者は剣で殺される。ここに生徒たちの忍耐と信仰が 必要である。先週までダニエル書7章をずっと見てまいりました。そしてダニエル書7章に出てくる海から登ってきた4つの獣について見てきました。1匹目の獣はワシの翼をつけて、そして獅子のような姿をしていた獣でした。で、2匹目の獣は口に3本の肋骨を加えた熊の姿のような獣でした。で、3匹目の獣は4つの翼をつけて、そして4つの頭を持つ豹のような形をした獣でした。で、4匹目の獣ですね、それは現存するどの獣にも例えることができない、ただただ恐ろしくて不気味で非常に強かったとダニエルが記しただけでした。で、その獣には10本の角がありましたよね。で、この獣すべてが人間が作り上げた帝国だったり国々だったり、もしくは権力を持つ人間だったり文明だったり価値観だったりと、こう人間が生活して人間が作り上げた人間世界、人間模様を表現していると言いましたけれども、そのすべてが大なり小なり、いや大いに人間性を壊して、そして世界を壊してきているということを見てきました。で、このダニエル書7章に登場してくる第4の獣ですけれども、この第4の獣に似た獣が黙示録の13章に登場するという話を先週ちょっとこうしましたけれども、今読んだ聖書箇所に登場してくるこの獣ですね、ダニエル書7章に出てくる4匹目の獣っていうのはローマ帝国とそれ以後の人間社会だったり人間が作り上げた国々や文明などを表していることを見てきましたけれども、そのローマ帝国はそれまでの文明をすべて淘汰して、そして踏襲して、そして吸収して膨大な大帝国をこう作り上げていきました。で、現代社会にまでその色濃く影響を与えるほどの大帝国でしたけれども、淘汰して踏襲して吸収した様子を一匹の獣で表したならば、このヨハネの黙示録の13章に登場してくる一頭の獣に見えてくるんですね。つまりダニエル書第7章の第4の獣と黙示録13章に出てくるこの一匹の獣は同一なんじゃないだろうかと思われるんですね。で、もう一回黙示録の13章を見てみますね。黙示録13章の1節から、すいません大ちゃん、これ映らないのでちょっと見てもらってもいいですか。黙示録13章1節からちょっと見てみますね。また私は海から一頭の獣が登ってくるのを見た。これには十本の角と七つの頭があった。その角には十の王冠があり、その頭には神を冒涜するさまざまな名があった。私が見たその獣は豹に似ていて、足は熊の足のよう、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えた。その頭のうちの一つは打たれて死んだと思われたが、その致命的な傷は治った。全地は驚いてその獣に従い竜を拝んだ。竜が獣に権威を与えたからである。また人々は獣も拝んでいった。誰がこの獣に比べられるだろうか、誰がこれと戦うことができるだろうか。この獣には大言壮語して冒涜の言葉を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。獣は神を冒涜するために口を開いて、神の港、神の幕や、また天に住む者たちを冒涜した。ここに出てくる一頭の獣も、ダニエル書7章に出てくる獣と同じように、海からこう上がってきますね。そして10本の角を持っていて、神と神の民たちを冒涜する、大言壮語する口を持っていました。で、全体的には豹に似ていて、足は熊の足で、そして口は獅子の口のようだと出てきますね。で、この時点でちょっとこう脳裏をかすめるイメージが湧いてきますよね。つまりダニエル書7章に出てきた1匹目の獣の獅子と2匹目の獣の熊と3匹目の獣の豹を合体させたような形なんです。 合体したような形に10本の角があって、神を冒涜する大言壮語する口がある、さらには7つの頭があって、その10本の角には王冠までついているというわけですね。10本の角があって大言壮語する口があったという共通点からして、ダニエル書7章に出てくる第4の獣と、この黙示録13章に出てくるこの1匹の獣はこう相当していると、同一だとこう思われるんですね。でダニエルはこのダニエル書7章に出てくる第4の獣については具体的に書いてないんです。ただ恐ろしくて不気味で非常に強かったとしか書かないんですね。なんでか、翼をつけた獅子が現れた獣を見て、今度は3本の肋骨を口に加えた熊のような獣を見て、今度は4つの翼をつけて4つの頭を持った豹のような獣を見て、それを見ただけでもう青ざめたダニエルが、4頭目の獣はそれにさらに拍車をかけて、もしこの13章、黙示録13章に出てくる獣と同一ならば、全体的な豹で、足は熊の足で、で口は獅子のような口をしていたならば、表現のしようがないですね。さらには豹の顔に、豹の頭に、獅子のような口をしている7つの頭まであった、10本の角があった。だから見たダニエル、それを見たダニエルはただただ恐ろしくて不気味で非常に強かったとしか書くことができなかったのかもしれないですね。つまりダニエルとヨハネが幻の地に神様から見せられた獣というのは同一のものだと。で面白いと言いましょうか、ちょっとこう興味深いところが、全体的に見た目が豹で、足が熊で、そして口が獅子のようだというこの姿がですね、先週まで見てきた見せかけのハリボテのような、誇示している我々人間の帝国とか文明や、それを織りなす人間世界を映し出しているようにも見えるんですね。でちょっとこう思い出すために黙示録の7章を見ていますね。黙示録、あ、ごめんなさい、ダニエル書7章ですね、ごめんなさい、ダニエル書7章2節ですね。ダニエル書7章2節から見ていますね。ダニエルは言った、私が夜幻を見ていると、なんと天の四方の風が大海をかきたてていた。すると四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた。第一のものは獅子のようで、わしの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、地から身を起こされて人間のように二本の足で立ち、人間の心が与えられた。すると見よ、熊にいた別の第二の獣が現れた。その獣は横向きに寝ていて、その口の牙の間には三本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかった。その後見ていると、なんと豹のような別の獣が現れた。その背には四つの鳥の翼があり、その獣には四つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。その後また夜の幻を見ていると、なんと第四の獣が現れた。それは恐ろしくて不気味で非常に強かった。大きな鉄の牙を持っていて、食らっては噛み砕き、その残りを足で踏みつけていた。これは前に現れたすべての獣と異なり、10本の角を持っていた。私がその角を注意深く見ていると、なんとその間からもう一本の小さな角が出てきて、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとこの角には人間の目のような目があり、大言壮語する口があった。ここに出てくる第四の獣に相当するのがローマ帝国だと見てきましたけれども、そのローマ帝国の最も大きな特徴はその莫大な軍事力ですよね。でその大帝国であるローマ帝国を動かしている動力部分にあたる思想だったり精神世界はヘレニズム文化、つまり古代ギリシャ文化だというふうに見てきましたよね。つまりローマ帝国はギリシャ帝国の文化とか精神性を着ているんです。それをそういう服を着たわけですね。さらにはその前のペルシャ帝国が持っていた膨大な人口と経済力、そしてバビロン帝国が持っていた攻撃力と征服力と支配力までも吸収して身につけていたのが ローマ帝国ですね。そしてギリシャに相当するのが4つの翼と4つの頭を持っている豹の形をした獣ですね。ペルシャに相当するのが3本の肋骨を口に加えた熊のような形をした獣ですね。今度バビロン帝国に相当するのがワシの翼を持った獅子のような獣をしたものですね。ローマ帝国がギリシャとかペルシャとかバビロンという帝国を淘汰して踏襲して就職して繁栄した国だというのが、この3つの獣を合体させたような姿に見えてくるんですね。つまり黙示録に出てくる13章の獣がダニエル書7章に出てくる4つ目の獣と相当するということならば、ローマ帝国に相当する第4の獣が見た目が豹で、そしてその足が熊で、そしてその口が獅子であるということは あってしかるべきですよね。そしてさらにはそのローマ帝国のみならず、そのローマ帝国以後の私たち人間世界を表している、つまり特会引っかえ手を変え品を変え、あの手この手を尽くして人が築き上げた国々や世界観や文明までも表すならば、生え変えることもできる10本の角を持ってしかるべきですね。その見せかけのハリボテの栄光を誇って誇示するためには、角に自ら王冠をかけるというのもあってしかるべきですね。そしてこの獣を受け入れて従い順応していかなければ、排除という痛みと屈辱を味わうことになるという恐れを抱かせて牛耳るためには、なんだかわからない得体の知れない力があるように見える七つの頭があってしかるべきですね。要するにダニエル書第7章の第4の獣の正体、ダニエルはよく記してなかったですけれども、ヨハネの黙示録13章に行ってその姿が暴かれたわけです。ヨハネによって暴かれるんですね。こう2つの獣の見てくれというのは、もしかしたら多少の違いがあったのかもしれません。でもそのやろうとしている内容は全く同じですね。人を神から引き離してイエス・キリストによる救いから遠ざけて、神の言葉の権威を落として、目に見えるものが全てだと思い込ませて永遠の滅びへと誘っていくことですね。しかもダニエルの時代のずっと前からダニエルの時代の紀元前540年に至るまで、そしてヨハネの黙示録が書かれた西暦1年に至っても、でその以降今ですね、21世紀の現代に至るまで、さらには主イエス様が再臨されるその日まで、手を変え品を変え、この獣はずっと活動し続けます。どういう活動ですか？一人でも多くの人を主イエス様の救いから引き離すことですね。一人でも多くの人を神から引き離すために躍起になって活動してますね。このメッセージをこう準備していく中で、ちょっとこう礼拝の場でこんな自分の正体を暴かれるようなメッセージっていうのは、まあ嫌で仕方がないんじゃないかななんてこう思ったりもちょっとしました。もう一度黙示録を見てみますね。黙示録の13章を戻っていますね。13章1節からですね。黙示録13章1節から、また私は海から一頭の獣が登ってくるのを見た。これには10本の角と7つの頭があった。その角には10の王冠があり、その頭には神を冒涜するさまざまな名があった。私が見たその獣は豹に似ていて、足は熊の足のよう、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えた。その頭のうちの一つは打たれて死んだと思われたが、その致命的な傷は治った。全地は驚いてその獣に従い竜を拝んだ。竜が獣に権威を与えたからである。また人々は獣も拝んでいった。誰がこの獣に比べられるだろうか、誰がこれと戦うことができるだろうか。 この獣には大言壮語として冒涜の言葉を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。獣は神を冒涜するために口を開いて、神の皆と神の幕やまた天に住む者たちを冒涜した。これ見てください。獣は自ら死んだふりをして、その死んだというふうに見せかけた状態から復活したようにも見せかけると。そして人々の心を掌握して信奉して拝むようにまでさせたっていうんですね。あのサタンとか悪魔にはオリジナルは何一つないですね。私たちが信じる三位一体なる神様は全てにおいてオリジナルですけれども、サタンや悪魔はそれを模倣することしかできません。でここでもそうですね。キリストの死と復活を見よう見まねで模倣して、死んだふりから生き返ったように見せかけて人々を惑わして人々の心を掌握するっていうんです。私たち人間のこう文明社会というのは今までたくさんの危機がありましたよね。戦争だったり飢餓だったり疫病だったり、また間違ったリーダーシップによるたくさんの危機がありました。そしてそういう大きな問題に直面するたびに克服してきましたけれども、その克服に神の恵みを見出そうとはしなかったですね。もちろん部分的に教会だったりクリスチャンだったりが神の恵みをそこに認めてきた部分もありますけれども、人の営む歴史において一貫してその克服に神の恵みを認めることは皆無でした。だからただの人間参加ですね。ただの人間参加ですね。人間参加をして、さらに神を亡き者にして、さらに神でないものをあがめ立てまつって、それを目標にして、それを人生の指針として生きて、結果的に獣を拝み竜を拝むように仕向けられてきました。ここに出てくる竜というのは創世記に出てくる人間を誘惑したあの蛇ですね。あの蛇に相当するサタンとか悪魔の存在ですけれども、サタンとか悪魔は竜というような誰が見てもゾッとするような姿で現れることはほぼなくて、もちろんあるでしょう。往々にして蛇のように気づいたらいつの間にかすっと近くにいるという現れ方をします。これがサタンや悪魔ですね。この黙示録13章の記述というのは、不確かなのに目に見えるとか触ることができるという理由だけで確かだと思い込ませられている人間世界、人間模様の奥に潜む目には見えないんだけれども確かに存在する悪の根源の存在とその働きをよく見せてくれてるんですね。だから黙示録なんです。黙されていることが示されたから黙示録なんです。ナルニア国物語を書いた C.S. ルイスという方がいらっしゃいますけれども、その C.S. ルイスが書いた悪魔の手紙という本があります。もうご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、悪魔の手紙っていうのはこう面白くて、悪魔の上司が悪魔の部下に向かって、どうすれば人を神から引き離しておくことができるか、どうすればキリストの救いから人を引き離しておくことができるかというアドバイスを送っているという設定で書かれた手紙なんですね。ちょっとこう読みにくいというか分かりにくいところもあるんですけれども、確信をつく面白い内容になっているので、ぜひ機会があったら見たり読んだりしたらいいかなと思います。どんだけ知的なのかっていうのはよく分かります、それを見ると。この黙示録の記録とかダニエル書を含めて、聖書は私たちに世に幻想を抱かないようにと一貫して警告をしますね。なぜならば、ありとあらゆる媒体を通して、ありとあらゆる情報と事象と現象を用いて世に幻想を抱かせ、人々の心をこう掌握する竜と獣の存在をはっきりと分かっているから警告するわけですね。本をこうたくさん読みたいと思って読むんですけれども、本をこう読むのが遅いんです。 でたくさん読むことができないんですけれども、それでも本が好きなので、あの本屋さんによく行くんですね。キリスト教書店だったりイオンの本屋さんとか行きます。でその本屋さんに行くと、こうものすごい数の書籍があふれんばかり並べられていますね。で次から次とこう新刊が出てきますね。本当に、書籍関係の業界が不況なのかなと思うぐらい次から次と本が出てきますね。でその全ての本たちというのは全部特定の世界観に基づいて書かれたものですね。もしくはもうその世界観そのものを伝えようと書いている本たちですね。みんなそういう世界観をもとにして書かれてますけれども、でもこの洪水のようにあふれ出てくる本を通して多様な世界観を知って、果たして誠の真理を見出すことができるんだろうかってこう思いますね。いや、みんなもしかしたら真理が何なのか知りたくて仕方がなくて、追求するためにこんなにも止めどもなく本があふれ出てくるのかなとも思いますね。で、あふれ出た本のみならず、さまざまな媒体を通して発信されるありとあらゆる情報は、私たちに何かこう確かな世界観を提示するよりも、むしろ混乱にさらに拍車をかけて混乱をきたすようにしているんじゃないだろうかなとも思いますね。言うなれば、本や情報があふれているということは、真理である確かな世界観を見失って深く深く迷っている時代であるということの裏返しかもしれないですね。でもそんなこと認めません。認められないですね。真理である確かな世界観を見失って深く深く道に迷っている時代だということを認めることは、自分を、人間を、人間社会を、人間の文明を、人間の歴史を否定することになってしまいますね。ただ認めるわけにはいきません。そこで出てきたとっても都合の良い言葉が多様性ですね。誤解しないでくださいね。多様性というのは本来神が作られし非造世界、神が作られし非造世界の最も大切な特徴を表す言葉ですね。天然世界の秩序だったり、自然との共存だったり、差別の撲滅だったり、和解だったり、関係回復だったり、豊かさだったりを伴う神の恵みを表現するとっても大事な言葉ですね。だから父ら恵み教会、多様性という言葉は今までずっと大事にしてきました。でも真理である確かな世界観を見失って深く深く道に迷っている時代の風潮を美化して、何でもかんでもありとあらゆる世界観を受容して受け入れて、何が何だかわからなくなってしまっている世界を多様性という言葉を持って装飾するならば、それは本来持つ神の恵みとしての多様性という言葉の意味を全くなしてないですね。全くもって見失っていることになりますね。現代はまがいものの多様性に生きることを文化的だと思わせるような世界なのかもしれません。で、こんな世界観が乱立した多元主義的世界ですね。この多元主義的世界がを生きている人類にとって、イエス・キリストこそ神であり、イエス・キリストこそ救い主であり、イエス・キリストにこそ救いがあるという唯一性は、神の摂理もへったくれもないまがいものの多様性を誇る世の中にしてみれば危険分子かもしれないですし、葛藤を起こす要素かもしれないですし、逆に排除を助長する障害物かもしれないですよね。大学の友達の結婚式の詩式を頼まれて、こう詩式をしに行ったことがありました。で、結婚式が終わって披露宴があって、こう円卓でみんなで食事をするんですけれども、円卓でこう食事をしているときに、隣のまたその他の友人が、僕は牧師だということをして、こういうことをこう言ってきました。あのさ、キリスト教って一神教で包容力もないし、むしろ排除するような教えじゃない？ 日本の多神教の方がよっぽど仲良くやれていいじゃんって言ってきたんですよ。本当でしょうか？本当でしょうか？まずキリスト教は一神教じゃありません。これ多くのクリスチャンが勘違いしますけれども、キリスト教は一神教じゃないですね。私たちが信じている神様は道なる神、御子なるイエス、御霊なる神様の三位一体なる神様ですね。私たちが信じている神様は唯一の三位一体なる神様です。この三位一体についてはまた機会があったら話したいと思いますけれども、聖書を言いますね。この三位一体なる神様は愛だって。三位一体なる神様は愛ですね。事実聖書を見てみました。イエス・キリストは危険分子や葛藤や排除ではなくて、むしろその唯一性を持って、その唯一性を持ってまがいものの多様性に傷ついた人々を包容して、癒して、慰めて、回復させて、ご自分の命まで捨てて救ってくださいましたね。何が本物で何が模倣で何が善なのか、ごちゃ混ぜになってわけがわからなくなっている、まがいものの多様性のうちに迷っている羊のような人間を誠の多様性と導いてくださったのがイエス様ですね。黙示録の7章を見てみますね。黙示録7章9節から、黙示録7章9節から、その後私は見た。すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目足の枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある。天の御国で子羊イエス・キリストにあがなわれて救われた者たちの人たちの姿ですけども、その群れなんて書いてあります？すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆ですね。彼らはまがいものの多様性に埋もれて、息苦しくて生きた心地がしないところから、神の恵みである誠の多様性へと導かれて、その多様性を喜んでいる者たちですね。で、この子羊イエスを中心にした多様性というのは、人間の間だけでなされるものじゃないですね。作られし全ての被造物でなされる多様性ですね。誠の神を中心にした多様性を持って、こう神を褒めたたえている賛美があるんですね。詩編見てみます。詩編の148編ですね。詩編148編一節から見てみますね。詩編148編の一節から、詩編148編の1節から、ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ、いと高きところで主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよ、すべての御使いよ、主を褒めたたえよ、主の万軍よ、火よ、月よ、主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよ、すべての輝く星よ、天の天よ、主を褒めたたえよ、天の上にある水よ、主の皆を褒めたたえよ、主が命じてそれらは創造されたのだ。主はそれらをよよ限りなく建てられた。主は去りゆくことをない定めを置かれた。地において主を褒めたたえよ、海の居住よ、すべての淵よ、火よ、氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う激しい風よ、山々よ、すべての丘よ、実のなる木よ、すべての杉よ、獣よ、すべての家畜よ、這うものよ、翼のある鳥よ、地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地を裁くすべての者たちよ、若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ、主の皆を褒めたたえよ、主の皆だけが崇められる。その意向が地と天の上で、主は御民の角を上げられた。主にある敬虔な者すべての賛美を、主の近くにいる民、イスラエルの子らの賛美を、ハレルヤ。人を惑わして世界を惑わす多様性ではなくて、神を中心にして人も尊び、すべての被造物も尊ばれる多様性ですね。 まがいものの多様性という価値観の乱立、世界観が乱立した多元主義的世界をこう作り出して、私たち人を真理から、神から、救いから遠ざけておくということに関して、獣とか竜は人間の歴史の中で一定の成果、もしくは大いに成果を上げているのかもしれないですね。ダニエル書戻っていますね。ダニエル書7章21節ですね。ダニエル書7章21節、私が見ているとその角は生徒たちに戦いを挑み彼らに打ち勝った。25節、意図高い方に逆らう言葉を吐き、意図高い方の生徒たちを悩ます。彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。黙示録の13章言っていますね。黙示録の13章7節8節ですね。獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。またあらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威が与えられた。地に住む者たちへ世界のもといが据えられた時から、ほふられた子羊の命の書にその名が書き記されていない者は皆この獣を拝むようになる。この獣は神の時と法則を変えますね。神が作られし創造の時と法則を変えて、これだと神のいない説明をしてきますね。神のいない説明にこの世の中蔓延してますね。でそれが真理だと教えられますね。知らず知らずのうちに獣を拝むように仕向けられている世界に私たちは生きています。でもこれがずっと続くわけではありません。限りがあります。終わりが来るといつまでも続くものではないですね。聖書は獣とか竜とか悪魔とかサタン、そして誠の神をないものとみなす世界観や人、そのすべてが裁かれて滅ぼされて燃える火に投げ込まれるという約束をしています。だから救いが必要なんです。だから救いが必要なんです。皆さん、主イエス様によって救われてますよね。その救いって何ですか？ここからの救いですね。ここからの救いです。この滅びからの救いですね。この滅びからの救いを逃してしまった、短絡的な慰めでしかないですね。死をもって終わってしまう病の癒しでしかないかもしれません。この滅びからの救いですね。イエス様の救いは永遠の滅びからの救いですね。ダニエル書もう一回戻っていますね。ダニエル書7章11節、その時あの角が大言騒語する声がしたので、私は見つけた。するとその獣は殺され、体を滅ぼされて燃える火に投げ込まれた。13節、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。26節言っていますね。しかし裁きが始まり、彼の主権を奪われて、彼獣のことですね、獣の主権を奪われて、彼は完全に絶やされ滅ぼされる。国と主権と天下の国々の権威は意図高い方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従する。年を経た方っていうのは永遠の昔から永遠の未来にまでいらっしゃる父なる神様のことですね。で、人のような方っていうのは主イエス様のことですね。主イエス・キリストのうちにまがいものの多様性という形で現れている獣たちはすべて滅ぼし尽くされます。そして主イエス様の十字架の血によってその滅びからあがなわれて救われて、 白い衣を着せられて神の子とされて意図高き方の生徒たちは滅びることのない永遠の御国を受け継ぐことが来ると、必ずその時が来ると来ます。だから聖書は私たちに世に幻想を抱いてはいけないって教えるんです。だから黙示録13章言っていますよ、もう一回ごめんなさい、いろいろ見てみて、黙示録13章9節、だから9節、耳のある者は聞きなさい、囚われの身になるべき者は囚われ、剣で殺されるべき者は剣で殺される。ここに生徒たちの忍耐と信仰が必要なんです。これは話そうかどうかこう悩んだんですけれども、話すことにしました。つい先日の金曜日、おとといの金曜日ですね、もう辛くて、とても辛くて苦しくて、ああ死にてえと心底思ってました。で、僕はこう自分の仕事部屋をこう暗くして、仕事をすることが多いんですけれども、その暗い部屋の中で、どうやって死のうかとこう考えてました。ヨナのように主よどうか私を殺してくださいというのはもう全然全くもってマシですね。これはまだまだ神様に対する訴えだって、むしろ信仰的だって、信仰者としてある意味見習うべき祈りの姿勢かもしれません。ヨナの私を殺してください、主よ私を殺してくださいというのは、で今まで幾度となく神様どうか僕を殺してくださいというのは祈ってきました。神様、今目をつぶって寝たら明日目を覚まさせないようにしてくださいとか、事故に遭っても死んじゃってもいいんですっていうふうにこう訴えるようなことは何度も祈ってきましたけれども、今回のああ死にてえはもう神も仏も知らん、もう 何もかも知らん、嫌だと、もう信仰クソくらいだと、信仰のないこう不信仰な独りよがりの訴えであって、自己卑下で自己憐憫でした。で今日見たこう聖書箇所風に表現するならば、獣に戦いを挑まれて打ち負けて踏みつけられて噛み砕かれボロボロになって、さらに囚われの身にまでなって獣まで拝みそうになった、いや実質獣まで拝んだという状態ですね。でもこんな状態の中でも聖霊なる神様はかすかな希望とわずかな光をこう示してくださるんです。でこういう思いが湧き上がってきました。あ、聖書読もうと思いました。で読んだ聖書箇所がコロサイ人への手紙なんですね。でなんでコロサイ書なのか、コロサイ書はキリストって一体全体何者なんだっていうことについてこうギュッと凝縮して濃く、一番分かりやすく書いてある聖書なんですね。で僕はそう思ってます、コロサイ書。だからコロサイ書を読んだんですけれども、キリストについて書かれている聖書箇所を読んでもダメならもうダメだという思いと、キリストについて書かれている聖書を読んで何とかこの深い深い闇から脱出したいという思いでコロサイ書を選びました。どっちに転ぶか分かんないですね。ダメなのかもしれないですし、何かがあるのかもしれない。そこにでどうなったと思います？今ここに立ってますね。本当に聖書の言葉は食料です、食べ物ですね。何よりもおいしくて、何よりも喉を潤して、体中隅々まで、本当にこういう時こそ使う表現なのかもしれません、細胞一つ一つに行き渡るほどに 潤いと力と癒しと慰めと希望を与えてくれるのが神の言葉ですね。コロサイ書全部見ることはできないので一部だけを見てみたいと思います。コロサイ人への手紙の1章25節からですね。コロサイ人への手紙1章25節から、私は神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。あなた方に神の言葉を、すなわち世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵を持ってすべての人を諭し、すべての人を教えています。すべての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです。このために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。私があなた方やラオディキアの人たちのために、その他私と直接顔を合わせたことがない人たちのために、どんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。私が苦闘しているのは、この人たちが愛のうちに結び合わされて心に励ましを受け、さらに理解することで豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。私がこういうのは、まことしやかな議論によって誰もあなた方を惑わすことをないようにするためです。私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と共にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰を見て喜んでいます。このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。キリストのうちに根ざし立てられ、教えられた通りの信仰を固くし、溢れるばかりに感謝しなさい。あの虚しい騙し事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさい。それは人間の言い伝えによるもの、この世の諸々の霊によるものであり、キリストによるものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。あなた方はキリストにあって満たされているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。教えられました。何に、なんでこんなに苦闘しているのかということ、神の奥義であるキリストを知って、それを余すところなく伝えるためだということですね。そのために苦闘しているんだと教えられました。で、そのキリストのうちに知恵と知識と神の満ち満ちたご性質と支配と権威の宝がすべて隠されていることを思い出させていただきました。またキリストに根ざさず立てず、教えられた通りに信仰を固くせず、溢れるばかりに感謝せず、この世の諸々の霊や人の言い伝えによる幼稚で虚しい騙し事の哲学のような雑多な情報と世界観に身を任せて心が縛られていることにも気づかされました。またイエス様が、人がパンだけで生きるのではなくて、神の言葉、神の口から出る一つ一つの言葉によると言っているにも、おっしゃったにもかかわらず、神の言葉よりも世に流れているニュースに触れている時間の方がはるかに長く、昼も夜も口ずさむのは神の言葉ではなく人間の言葉で、神の言葉を持って世を見るのではなくて、世の言葉を持って、人間の言葉を持って、神の言葉を測り、裁き、判断し、キリストのうちに全ての宝があるなんて言っておきながら、やっぱり宝は世の中に見出し、 その宝を手に入れ蓄えるためにキリストを利用したいとは思うけれども、誠の宝であるキリストにあって歩むために世でこしらえたさまざまな世の宝を用いることはもったいなくてできないという生き様を晒しているということを矢をなしに明けっ広げにされました。もう泣くしかないですね。もう泣くしかないですね。それでも優しいイエス様は泣いてる僕を優しく許して受け入れて喜んで、今一度僕のうちに力強く働くキリストの力を与えてくださるんですね。立ててくださるんです。また私たちの信じる神様は裁く神です。でも裁くために裁いている裁きじゃないですね。また回復を与えて、また再生を与えるための裁きです。何度でも回復を与えて、何度でも再生を与えて、何度でも立たせてくださる裁きですね。これこそ恵みですね。この恵みがあるからこそ私たちはよよ限りなく保たれる永遠の御国を相続として受けることができるんですね。じゃなかったらそんなできないですね。こんな特権どっか存在します？どこにも存在しません。なのになんでこの特権を世の価値観や宝と比較するんだと。砂のようなこの地に根を下ろす人生ではなくて、岩のような神の国に根を下ろす人生を生きるように導かれていること、これに勝る祝福もなくて、これに勝る感謝もないですよね。最後に使徒パウロ先生の祈りを見てみたいと思います。コロサイの一章9節10節ですね。こういうわけで私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますように、また主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますように。どうか私たちの人生が、私たちの人生が、私たちの人生がここに出てくるあらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされて、主のうちに歩んで、主にある身を結び、神を知ることにおいて成長することを願ってやいません。お祈りいたしましょう。父なる神、御子なるイエス、御霊なる神の三位一体なる神様、あなたがダニエルを通して、またヨハネを通して教えてくださった黙示を今日私たち共に見ました。私たち主イエスの十字架の犠牲によってあがなわれ、救われ、天の御国の聖徒として歩む特権を与えられていますけれども、果たして私たちの視点は、見ている方向はそちらを見ているでしょうか。もしくは獣を見ているでしょうか。獣を拝んでいるでしょうか。獣をよりよく拝むためにあなたに願い求め、祈りだと言って祈りを捧げてはいないでしょうか。 あなたによって与えられているあらゆる霊的な知恵と理解力を持ってキリストをよりよく知っていく人生を歩む特権を与えてくださり感謝します。この特権を大いに喜んで歩んでいきますから、聖霊なる神様どうぞ私たちを強めてください。心の内から燃え立たせてください。神の言葉を測り裁き判断するような生き方ではなく、神の言葉の下に入り神の言葉を食し神の言葉を持って獣と竜を見極めていく人生を歩んでいくことができますようにお導きください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。賛美歌338番です。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。 それでは2020年テーマソング手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。それでは祝祷をいたします。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げたすべての人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして世界の上に、よりを限りなく豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。